が説教いたします。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。このイエス様の御言葉も私たちが聞くべき御言葉であります。しかしこの御言葉だけを取り出して聞かされましたら、いかにも平和の源であり慈しみ深い主イエスの御言葉ではないかのように聞こえるかもしれません。しかし御言葉というのは受け入れやすいことだけを選んで聞いて、今日のような御言葉は読み飛ばすということをと言いますと、ますます御言葉の意味するところがわからなくなってくるでしょう。御言葉に聞き従っていくということは、聖書に記されている御言葉をすべて丸ごとそのまま受け入れ、私たちの地上の一歩一歩の生活にそれを忠実に適用していくということでしょう。実のところ今日のこの御言葉は語るのに優しくはない内容をはらんでいます。今のシーズンによく行われています平和記念集会などではあまり取り上げられないかもしれない御言葉かもしれません。しかしこの御言葉をよく黙想していきますと、主イエスがこの地上に真の主の平和をもたらすために命を懸けておられるということがよく分かってきます。それは今日の聖書箇所にも現れていまして50節、しかし私には受けなければならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろうとイエス様は言われています。つまりイエス様はご自分が火を投じたことによってこの地上に生じた分裂の火の手をまずもってご自身の十字架の受難、そして死によって鎮火し、それを終わらせるという覚悟があり、しかも事実その通りになさったということです。そういうわけで主イエスの御言葉がこの地上に分裂をもたらすためにやってきたということは、主イエスの十字架での死とそれに続きます復活という出来事に欠くべからざるプロセスであると言えるでしょう。分裂と言いますと何か悪い印象がつきまとってしまいますが、そのことは対立して分かれるという訳語によっても増幅されているようであります。対立してという訳語はギリシャ語の前置詞エピを訳したものですけれども、まあ対立してと訳すのも間違いではないんですけれども、エピという前置詞は幅広い意味を持ってまして、例えば主の祈りで御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈る時のこの地にものこのにもというのもエピでありまして、ここでは天と地とが向き合ってというような意味合いになっているんです。決して天と地が対立しているというふうには読み取れないわけです。ですから53節、父は子と子は父と 母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して別れると主イエスは言われましたけれども、まあ、そんなに人間的な敵意を強調しないで、父は子と子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と別れるというように対立してという言葉を省いてシンプルに読むこともできるかと思います。と言いますのは、別れというのは必ずしも対立した別れになるわけではないからです。すべての人間は時が来ればこの地と天とに分かれて住むことになりますし、その別れの時が本当にイエス様によって祝され良しとされるならば、その別れの時はまた喜びの時となることでしょう。聖書は全体として見れば光と闇を分けることから始まり、その分けることを主なる神は良しとされたのですけれども、そして主イエスのもとで全ての人や物が和解し一つとされることで聖書は終わるのです。この分裂から一致に至るプロセスの中で人間は火によって精錬され忍耐させられ苦しむということが記されています。それは愛するということにも必然的に伴うことでありまして、有名な聖句で言いますとロマ書5章4節から、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということを、希望は私たちを欺くことがありません、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと記されています。まあそうは言いましても、私たち人間が対立して別れることに伴う苦しみというのは誠に現実的でとても深いものであって、それは本当に苦しくって、そしてそれぞれの人が具体的に感じる各々の現実であります。ですから私たちは抽象的な苦しみ全般を語るのではなくて、そういったような個々の人に背負わされている苦しみを具体的に見て、それを共に味わう方が良いでしょう。まず、イエス様が御言葉をこの地上で人々に語られた時代の人としてパウロのことを見ていきましょう。パウロはダマスコ途上でサウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという主イエスの御言葉を聞くまでは、サウルと呼ばれた、生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人だったのです。しかし、主イエスの言葉を聞いて彼は生まれ変わり、そして血のつながった親族から分かれました。パウロ自身はキリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを塵アクタとみなしていますと語り、肉親と別れたからといってそれがどれほどのものかと言っていますけれども、パウロに去って行かれた肉親の側からしてみれば、そこには計り知れない苦しみがあったことでしょう。同族意識が強い ユダヤ人の共同体の中で彼らは周りからも白い目で見られたに違いありません。また現代に目を向けますと、今まさに一つの家に5人いるならば3人は2人と、2人は3人と対立して別れるといった家族の状況が至るところに見られます。一人の若者がこの教会を訪ねて来られました。彼は、私は家族と縁を切っているので家族に頼ることも連絡を取ることもできませんと言われました。彼の抱えている苦しみはいかばかりかと思います。主イエスはこの地上を人として、そして人と共に歩まれた方です。かつ神として今も天にいて私たちに御言葉を聞かせてくださる生きている存在です。生きている主イエスであります。ですから神でありながらも私たち人間の個々の具体的な苦しみの一つ一つを知っておられ、それに誰よりも共感し、そして救いの御言葉を投げかけてくださる唯一のお方であります。ヘブライ人の手紙4章15節に記されてますように、主イエスは私たち人間と同様に試練にあって、そうして誰よりも苦しまれましたので、私たちの弱さゆえの苦しみに誰よりも同情をできるお方であります。事実、教会を訪ねて来られたこの青年の苦しみに完全に寄り添えるのは主イエスだけです。ですから私は心ではこの青年の苦しみに同情しながら、言葉ではイエス様を信じ御言葉によって救われましょうとしか言えませんでした。火のような御言葉、それは主イエスの御言葉を丸ごと聞く場合、慈しみ深い御言葉とともに聞かないではいられない御言葉であります。今日のエレミア書の箇所に偽りを予言する預言者の話が出てまいります。私は夢を見た、夢を見たと言って彼らが語った神の御言葉のうちに火のような御言葉は含まれていたでしょうか。彼らは人間的な思いに迎合をして甘い夢を解き明かし、人々に主なる神をの本当の姿を忘れさせたのではないでしょうか。偽りの預言者と本当の預言者を見分けることは思いのほかに難しいことです。エレミア書の28節にもみ殻と穀物の例えが出てきますが、偽りの預言者はもみ殻のように空っぽであり、本当の預言者は豊かに実らせる穀物のようだというのです。しかし人間の力でもみ殻と穀物を完全に分けるのはできないことでありますし、事実教会には最後の最後の時までもみ殻と穀物とが共存するのだと聖書は語っています。それが有名な毒麦の例えで語られていることであります。では私たちが教会で 忠実に御言葉を語り、そして御言葉が忠実に聞かれるにはどうすればよいのでしょうか。その一つの証が29節に記されています。このように、私の言葉は火に似ていないか、岩を打ち砕く、土のようではないかと主は言われる。そうです、私たちは火のような御言葉によって自分自身が打ち砕かれるときに、御言葉によって分かたれ、そして救いの道を前に進むことができるのです。では再び、父は子と子は父と、母は娘と娘は母と、姑は嫁と嫁は姑と、対立して分かれるという主イエスの御言葉、そしてパウロの親族の苦しみ、そして家族と縁を切っていると言わざるを得ない若者の苦しみに思いをいたしましょう。対立して分裂をしている人々の中で主イエスは苦しまれました。その苦しみは十字架の受難の時に最高潮を迎え、主は対立している人のように殺され死なれました。しかし主イエスは主なる神と和解し一つであったので、それゆえに生きてよみがえられました。この世的な刷り込みによりますと、死ぬということはイコール悪であり忌まわしいことであります。ですから死んで別れるという出来事がこの世にあって、対立という人間的な敵意を引き起こすということは実に簡単なのです。主イエスはそんな人間的な敵意に満ちたこの苦しみの世の中にあえて身を置かれ、誰よりもその苦しみを身をもって味わわれました。そしてその身を十字架上で打ち砕かれたのです。私たちはイエス・キリストに倣って、その火のような御言葉を信じて我が身を打ち砕かれるとき、同時に私たち人間の間にある敵意をも打ち砕かれます。エフェソの信徒への手紙2章14節から、実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を破棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされたのです。このように私たちの敵意が見事に十字架上で打ち砕かれるとき、死という別れは私たちにとって対立して別れることではなくて、それとは全く違った平和のうちに一つとされるための別れになるということが、またこのことも 主イエスの御言葉によって知らされるのであります。私たちは新たな一週間の一歩一歩を常に主イエスの御言葉に恵まれて導かれて歩んでまいりたいと願います。お祈りいたします。天にいらっしゃる私たちの憐れみ深い父なる神よ、今日はこの8月の主日の礼拝に私たち兄弟姉妹を御前にこうして集められ、共に御言葉に聞き、あなたを礼拝賛美することができますことを感謝いたします。あなたの御言葉は火のように私を打ち砕きます。しかし打ち砕かれるのは死に至る罪であり、十字架の苦しみの後に永遠の喜びに至る希望があることを信じます。あなたは私たちの間にある敵意をも打ち砕かれます。どうか私たちがかつての敵意にとらわれて怒りと嫉妬の道を歩むことをやめ、あなたの慈しみの道を歩むことができますよう、御言葉によって私たちを作り変えてください。どうか私たちが今の世にあって死ぬことの恐れから解放され、敵対ではなく和解の道を歩んで行けますよう導いてください。恐れによって生ずる無慈悲、孤独、暴力、破滅から私たちをどうかお救いください。私たちが次の世代にあなたの御言葉を語り継いでいくことができますように、あなたの御言葉の力強さを持って私たちの宣教の技を支え前へ進めてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。